ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はケイちゃんもとっても仲良しミュージシャンの石田秀一さんにご登場いただきます。どんなお話が聞けるのでしょうか。石田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
なんかミュージシャンなんて言われることないからな。
じゃあなんて紹介したらいいですか。
なんだけど別に
ええやったらええがな。ミュージシャンの石田秀一さんね、はいはい、もうされてる音楽で言ったら、まあ、ロックって説明したらいいのかな。
いや、フォークソングやね俺らは。
フォークソングなの、
うん、日本語がこう届くような歌。
ああ、まあまあなんかいかついイメージがしたそう
なる。体がでかいだけや
から。そっか、じゃあ体の大きい
体型の問題。
フォークソングということでね。その石田さんが今日は、はい、まあシネマクエストラジオ、
はい、
映画の番組なんですけど、映画は普段からよくご覧になられます。
ね、好きですね、
うんうん、
やはり。で、映画館で見るのがその空いてる、あ、空いてる札かの空いてる映画館
ゆったりと
見れるところね。
お気に入りのね、うん、まあ、そうそうそう、時間帯とかもあり
ますし、遅い時間ね。
お、うん、レイトショーとかですか。
そうですね、終わったらだいたい11時ぐらいになって、
うんうんうん、
そのままこう三の目繁華街に行ってお酒を飲めるような時間帯ね、
はい、へえ。そんな石田さんは、はい、映画館で映画を見るときにどうやって映画をセレクトするんですか。
もう適当やね、衝動買いみたいなもんやね。
お、じゃあ例えば、うん、お、今日はちょっと時間が空いてるし、
はいはい、だから題名だけ見て、
うんうん、
あの、あ、これいいん違うかな思って入ったりとかね。
うーん、
だから途中で買う時がたまにある、ね、
あ、そんな
もう耐えられなくなって
自分の思っていたものと違って、昔、はいはい、今のね若い人はピンとこないかもしれないけれども、はい、レコード屋さんとか言うと、はい、ジャケ買いとか言って、
そう、同じやね、だから
ありましたよね、はいはいはい、その CD とかレコードのジャケット見て、はい、これかっこいいな買おうと思って聞いてて、
そうそうそう、
4曲目ぐらいでちょっと違うからなみたいな、ね、
あるよねそれ、
ありますよね。そ
う
そ
う、だからあのなんていうのかな、女優さんのね、
はいはい、
感じを見てね、
うん、
だいたいまあスケベやからあの、
あ、
ちょっと可愛いんじゃないのみたいな、
ね、
肌が綺麗んじゃないのみたいな、
スクリーンで出会ってみたいんじゃないのみたいな、
見てみようかなみたいなね、そういうことが大体多い、うん、多いですね。
あ、この間ちらっとお話しさせてもらった時に、はい、最近はちょっと忙しくて年間の本数が減ったけれども、はいはい、一番見てた頃って映画館で年間どれくらい見てました。
いや、まあ大したことないですけどね。でも時間があればいつも、
うん、
あの映画しかなかったから、
うん、
他にゴルフするわけでもないし、
うん、
そうやね、映画ぐらいしかなかったから、お酒も別に好きじゃないからね、
あんまりイメージと違って飲まらないですもんね。
飲んでるように見えるだけで
見えます見えますよう見たらあの、そうそう、ホットコーヒーとか飲んで入りますもんね。そうそうそうそう、うん、カウンターとかでもね。
だから人といる時は飲むけども、うん、進んで一人で飲むってことはあんまりないからね、
う
ん、
でもそうやってね、映画しかなかったって今言われましたけど、
はいはい、
映画館に通うようになったのはいつぐらいからなんですか。
それがやっぱりね、子供の時はあの、まあ言うたらみんな同じように、
うん、
あのお母さんに連れてってもらって、その漫画祭りとかね。
あ、そうよね、う
ん、で中学生ぐらいになって、
はい、
友達と何人かであれ見に行こうやとか、ジョーズ見に行こうやとかね、世代的にね。
あ、その時代ですか。
そうそうそうそう、
はいはい。
でその後やね、あのだんだんとこう変わってきて、
うん、
まあ一人で見に行ったりとかっていうのが高校の時ぐらいから。
あ、でも結構早いですね、
はいはいはい、
一人で見に行こうかと変わってきて、まあ、漫画から、
はいはい、
まあ今一番みんなが見てるよっていう、
うん、
売り出し中の映画というか、
はい、
ね、今度一人で見に行くってなったらどんな作品になるんですか。
それがね、ちょうど通学路に映画館があってね、
うんうん、
高校の時の、
はい、
三の目行くまでにあの、まああのまあ、知ってるかな、ビッグ映劇っていうのが、
名前は聞いたことあるんですけど、
聞いたことある、
はい、
あったんですよ。
なんかいっぱいの人は言いますけど、うん、私は知らないです、
まあ、当時500円か何倍だったか忘れたけど、
うんうん、
あの2本立てでね、
はい、
やってて、
500円で2本立て
800円だったかな、
まあいいか
まあよろしいや
ふわっとね、
うん、でそこへ通学路でちょうど学校行くまでに、うん、もう学校の行きたくない日があるでしょ、やはり
今日はちょっと別世界に行ってみたいな、
うん、そうそうそう、そんな日に、まあ、そこへちょっと寄ってね、
うん
うん、で時間を潰してみたいなね。で2本立てやから、
はい、
あのまあ、タワーリングインフェルノとパピオンとかね、
うん、
俺たちに明日はないと、
はい、
何やったかな、もう一本同じの名前のやつ、何やったかな、あるやん、
俺たちに明日はあるみたいな、
ね、違う、それは違うそんなんじゃないけど、でその2本立てとかがあって、大体、うんうん、まあ授業してるみたいなもんやね。 あ、時間的にね、
いいようにものすごい上手にいいように言いましたけど、まあそう学ぶことも多いですしね、うん、人生いろいろとね、
うん、ウッドストックとレッドツェッペリの映画知ってる、なんとかのライブ、
なんとかのライブ、
それも忘れたわ、その日本立てとかね。
じゃあその高校時代、はい、高校生の間に、まあ、通学路にあった映画館で、はい、日本立てで一気にたくさんの映画と出会ったっていう。
そうですそうですね、あのちょうどアメリカンニューシネマっていう、ね、僕らの世代上の人が見てた映画をやっててね、
はい、
イージーライダーとかね、
お
ーあーかっこええなーって、すごいな単車って、
うんうんうん、
まあ、僕もそれに憧れてこう乗ろうかなと思ってね。
あ、うん、男の子ですね。
右折できひんかってやめてんけどね右折が難しい単車は。
そうなんです、
右折が難しいんですよ。
でも、ね、映画で出会って憧れとか、はい、まあ、音楽とかね、はいはい、まあ、スポーツもそうですし乗り物とかもいろいろ芽生えてきますよね、
は
い、
あ、もうそれはもうやっぱりね、
うん、
あのやっぱりかっこいいよね、あの時代の役者さんもかっこいいし、うん、出てるなんかものっていうのがかっこいいし、車の形とかね今と全然違うから、
うんうん、影響を受けたというか、はい、まあ、俳優さんとか作品とかってあります？
ミーンストリートとか、
うん、
あのロバート・デ・ニーロの、やっぱりタクシードライバーとか、 ああいうのは
やっぱりちょっと真似したりするんですか？
いやもうそれはないけど、あ、かっこいいなと思ったね。
うーん、
モヒカンにできんからねなかなか
ちょっとハードルが高い、
仕事できなくなったりとか
する。まあそうですよね、うん、映画の世界だけでちょっと別世界を楽しんで、はい、でまあ日常を一生懸命頑張るというようなところは、
はい、
うん、ありますよね、うん、そうやって映画と出会って、
はい、
最近石田さんはその、まあ、映画館、
はい、
ジャケ買いのようにふわっと見に行かれるっていうことですけど、
はい、
最近ではこうどんな映画と出会われました？
最近はさ、からさっきもその裏で言ってたようなあの、
うん、
何やったかな、俺も名前忘れたわなんとかアニマル、
なんとかアニマルズ、
エターナルアニマルズ、
エターナルアニマルズ、
ノクターナルアニマル、アニマルズやねこれが
増えたり減ったり、
これな、うん、ズに意味があんねんて、
ほう、
うん、らしいわ、
らしいの
聞いた話やけどな。でこの映画はすごいあの面白かったね、あのシネリーブル70点、
面白いけれどもまあまあ辛口ですよね。どのあたりが面白かったんですか？
なんかあの雰囲気が、
雰囲気、
うん、なんか藁の犬っていう映画昔あったんけどね、
うん、
嫌な映画が、
嫌な映画
やね、なんか見た後にこうなんかちょっと後味の悪いような、
うんうん、
その感じと、うん、パリテキサスみたいなこのふわっとした感じとがある、
うん
うん、みたいな感じだった。
メッセージがバシッと伝わるような映画じゃなくても、その、うん、なんかその感触的なものとかで良かったな、うん、みたいなところ、
それの方が多いよ、やっぱり感じの方が多い、あ、雰囲気とかね、あ、それで好きになったりとか、
うん、
っていうのが多いね。
それって実際にその感じとか雰囲気で自分の音楽とかにこう影響を与えたりするんですか？
う
ん、
それはもちろんそうでしょう。
へ
え、うん、もう2曲ぐらいできるよそんな。
待って一本映画を見たら帰り道2曲ぐらいできてるの？できるよ。本当？
次の日忘れとうけどね。
ああ、じゃあすぐ録音しないといけない、ね、
だからその感じのやつはできるよすぐ。
じゃあこう、
はい、
映画を見てからできた曲とか、
うん、
実際にレパートリーの中によくライブでする中にあるんですか？
難しいこと言うな
一応のスタッフの期待感が、せっかくミュージシャンだし
って、多分あるん違うかな。
これ
多分にして、多分にしてあると思うで、ここでへそのごまとか言うても分かれへんやろそんな
ちょっと歌っていただいても、どの映画からできたかっていうところがね。ああそうか、
うん、あれ、あ、そういうのはあのドラマでもそうやけど、ドラマ見て曲ができたりとかね。
うん、
今出たから続いてやけど、へそのごまなんかはあのやっぱり何、松田優作の出てた俺たちの勲章とかね。
ちょっと待って、へそのごまって、まあ、石田さんがライブで歌ってはるオリジナル曲ですけども、うん、が何で生まれたって今言いました？
俺たちの勲章っていうドラムがあって昔
いいですよ、それを踏まえて、うん、ちょっとだけサビ歌ってもらっていいですか？
サビ
は、まあ、ここというところ、へそのごま、どうぞ。
へそのごま、
うん、
一つ一人はへそがある、もうええろ恥ずかしいわ。でな、この
だって、はい、どうぞどうぞ。
俺たちの勲章の曲が、
はい、
一人一人一つ一人じゃ寂しすぎるやで、同じやろ
一つ一人じゃ寂しすぎる。そうそうそう、ちょっと哲学的ですよね、石田さんバージョンは。
それを俺はもう哲学的には行きたくない、シリアスにはあんまやりたくなかったから、
はい、
あのちょっとコミカルな方にしてんけども、
一つ人には、
うんうん、次の話いけへん、
へそがある
もうええから
いやもうその続きが聞きたくてしょうがない方いらっしゃると思いますけど、ね、
ま
あ、
それはまた次週、
次週、あ、じゃあ次週
これシリーズ化しとうから
フルコーラスで歌ってくださっていいってこと
なんでやねん
一本なんか映画を見たようなこう満足感があるかもしれないんでね、
うん、あ、そうやね、
そうです、そうです、
あ、そういう風になれたら最高やね。
逆バージョンもそれ生まれてくるじゃないですか、うん、音楽を聴いて、
はいはいはい、
こんな映画を撮ってみたいと思ったり映像化したいと思われる方も、まあ、へそのごまから生まれるかわからないですけどもも
うええやろ
いや、いろいろあると思いますよ、うん、でも、はい、そうやってね、あの、はい、いろんな方も映画と出会ってると思いますけれども、はい、こう好きな映画だけで進んでいくのではなく、
うん、
ふわっと時間に合わせて好きな映画館でいろんな映画と出会っていくっていうのは、はい、人生を豊かにしていいかもしれないです
よ
ね。
と思うよ、すごい好きや、あのなんていうのかな、
うん、
逃避できるやん、
まあ、そうですね、別世界に行きますからね、
うん、あれは最高やと思うね、
うん、その短い時間だけね、うん、
だから時間があれば映画見たいね。
あ、しかも映画館でね、
映画館でね、映画館でポップコーン食べながら、
ポップコーン食べながら、うん、似合わない、
ちょっと量多いんちゃうか言いながら
似合わない
いやなんでなな
んかポップコーンバリバリ食べてる大きい人いるでって
。今甘いのと、甘いのと
あります、あります、
じゃ塩味と2つに分かれてるやつが、
うん、1回で2度美味しいみたいな、そうそうそう、うん、ほんまに映画館に通ってる感が今
でも多いね、
すごいちょっと量がね、うん、一人で行ってるんや
行く行く、
いやー、マイシネマヒストリー、はい、今夜はですね、ミュージシャンの石田秀一さんに、はい、まあ、はい、映画と出会って石田さんならではの映画の楽しみ方、そして最近の映画ライフなどお伺いしましたけれども、はい、来週も石田さんには登場していただいて、ちょっと映画のジャンルをキュッと絞ってですね、いろんなお話を聞けたらいいなと思いますので、うん、来週もよろしくお願いいたします、はい、マイシネマヒストリー、今夜はミュージシャンの石田秀一さんにお伺いしました。誠にありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方に見どころや楽しみ方、上映情報などを聞いています。今夜はオープニングでお伝えしました、11月25日全国公開の話題の作品光、出演されている瑛太さんと監督の大森達志さんにインタビューしてきた模様をお楽しみください。さあ今日はですね、素敵なお二人にインタビューさせていただけるということで早速ご紹介していきたいと思います。光という作品を監督脚本されました大森監督、そして出演されました瑛太さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人がタッグを組まれるのはもう3回目だとお伺いしましたけれども、瑛太さん今回の作品で監督とまたタッグを組まれたわけでしたけど、撮影を振り返っていかがでしたか？
いや、楽しかったですね。
楽しかったですか？
結構まあ、大変な題材を扱ったあの話ではあるんですけど、
うん、
でも現場はすごく、まあ、監督の演出もそうですし、あと共演の井浦新さん、
はい、
とのやり取りだったりとかすごく刺激的で、もうどんどん自分を解放して、お芝居をとことんお腹いっぱい楽しみました
お腹いっぱい楽しまれたということですけども、監督は今回 の, あの、まあ、作品の題材となっているこの三浦紫苑さんの作品、小説の光なんですけれども、なかなかこう重たいというか、こう人間の本当に内側なる人の 見せたくないというような部分をこう暴き出すような作品なんですけれども、この作品を映画として描こうと思われたのはまたなぜなんでしょうか？
まあ、小説読んだ時に、
はい、
三浦さんの小説、まあ、マンホローシリーズ僕やらせていただいて、それはそれですごく面白いエンターテインメント 性があるものだったんですけれど、まあ、光っていうのを三浦さんこんなのあるんだっていう、うん、なんていうのね、ダークな人間の一面をね描いてて、まあ、むしろ僕こういうのも得意だよみたいな気分があって、
はい、
皆さんにちょっとやらせてくださいとか言って行ってみたんですよ。
実際に、原作の小説があって、そこから脚本を監督が起こされて、うん、で、俳優の皆さんが揃われて映画として作品になって、また新しいものが生まれてくるわけですけれども、最終的に出来上がった作品を見た時の監督の率直な感想というのはいかがだったんでしょうか。
ざわざわ
ざわざわですか、う
ん、胸のこのなんか奥底が何このザワザワした感じだ、やばくないこれみたいな、うん、そういうか、だから自分で何回も編集やってたり音楽つけたり何十回も 見るんですよ、
作る前
まで、
はい、
でもこれはね久しぶりに見たけど、なんかもうそういう感じでしたね。ザワザワっていうか、もう居心地があまり良くないんですけど、
はい、
まあ、消化できないものなんですよね、うまく言葉にできないというか。今の時代なかなかね、その分からない、消化できないようなものってなかなか自分の周りにみんな置かないように生きてる中で、
はい、
そういうものに相対した時にちょっとびっくりするというか、ドキドキするというか、
うん、
でもこういう感情って実はすごい大事だと思うので、うん、なんかこういう映画もあってもいいんじゃないかなっていうふうに思った。
私個人的には作品を見た瞬間に生まれて初めての感覚で一気に映画というものに飲み込まれてしまったという、うん、感覚を受けて、飲み込まれたままその世界の中で何もできない、なんか石ころみたいになった気分で傍観するというか、ただただ受け入れる、圧倒されるというようなイメージで、どこか奥底で光をなんとか探さなきゃというような気持ちの中でうごめいていたような気持ちになったんですけど。
すごいね、いい見方ですね。
あ、そうですか、
いい見方ですよね、
はい、うん、初めて映画を見てこのような感覚になったので、うん、すごく興味深かったんですけれども、うん、
いいお客さんですね。
あ、そうですか何度も足を運びたいと思います。エタさんはその楽しく撮影をされたっていうお話でしたけれども、出来上がった作品を、同じ質問になるのですが、うん、どうして見られていかがでしたか。
あ、大森達史監督っていうのは、うん、ここまで行っちゃったんだなっていう感じはありましたね。
ここまで行っちゃったんだなという、うん、
まあ、もちろん冒頭のジェフ・ミルズの音楽から始まる映像だったりとか、音楽もちろん全てそうですけど、でも、うん、まあ、誰もやってない域まで行ってしまったというか、
うん、
ここ昨今の日本映画界の中でも、うん、ここまでやっちゃっていいのかなっていう、その境界線を越えていって、うん、なおかつ、うん、自分がなんか、うん、どっか違う人になっちゃったのかなっていう感じも受けましたし
、はい、
まあでも、うん、なんか今までのこう自分の俳優人生の中でも、自分の作品ももちろんずっと、まあ、一応お仕事なんで見ますけど、その中でも一つなんかこう悔いが打てたかなというか、
うん、
まあ、なんかそれはすごいやっぱ撮影中に毎日、ある恍惚感みたいなものを感じていたんですよね、
はい、
やっぱ芝居って楽しいなっていうこと、それはもうもちろん現場でもあるし、現場の楽しさでもあるし、監督の、なんですかね、もちろんその現場全体の、その空気作りと、その井浦新さんの、怪物性というか、そういったところでも、なんで、なんかそういった、得体の知れない映画になってるなという、ことは思いましたけど、ちょっとまとまってないな。
ものすごく映画が見たくなりますけどね。
はい、
監督また今回はまた豪華なキャストの皆さんが集結されて、さまざまな作品で出会ったことがある俳優さんの皆さんなんですけれども、うん、今瑛太さんが言われた自分の知らない自分がそこにいたというような、全く違う、今までその同じ俳優さんでもお会いしたことがないような方がスクリーンの中に立ち上がっていた、座っていたというような印象があったんですが、俳優の皆さんはいかがでしたか。
いや、もう俳優が素晴らしい、 俳優は偉い、俳優にしか興味がない
俳優にしか興味がない、
まあ、ほとんどもう俳優を撮るために美術があって、はい、ライティングをしてカメラを据えるわけで、
うん、
とにかく俳優を撮りたい。でそれは俳優はその瞬間に新田くんとか瑛太くんが演じながらその中で感じてること、
はい、
本当に感じてほしいんですよ俺とにかく、
うん、
だからその演技じゃなくてちゃんと自分の体を通して感じてくれと。で新田くんの呼吸を感じて、まあ、枝は何か呼吸一つ変わったら芝居も変わればいいんだと、
うん、
とにかくそこの二人で生きてくれとっていうことをやり続けるんですよね。だそれがまあ楽しい、
うん、
なんでだろうな、生きてるから楽しいんだろうね。でもね、
不思議なこうリアリティがあって、うん、そのちょっと町の外れのアパートの2階に住んでいるかもしれないというような不思議なリアリティ感であったりする部分が、うんうん、そういう部分に割とゾクッとするというか、うん、いうすごく本当に不思議な体験をさせていただいたなという感覚が大きかったですね。
なんですかね、やっぱりこう俳優っていうのはやっぱり、あとこの映画はね、僕ずっと言ってるんですけど、やっぱり理性がね、世の中にすごい狛江してるとか理性が強くなってる時代に、
はい、
本能的なものに少し反応していこうぜっていう気持ちが僕あって、
うん、
でもこれって俳優さんが実は一番敏感で、映画作る時やっぱ僕なんかは頭を使うことが多いわけですよ、
はい、
基本的に脚本作ったり構築していくっていうかね、
うんうん、
カット割っていくとか。そうじゃなくてやっぱ俳優っていうのは肉体でこう体で何か感じて、それで肉体がそのまま反応していくっていう仕事なので、なんて怖いことやってるんだろうなって思いながらも、それを見てる時の面白さみたいなことが僕にとって一番重要なんですよね。
本当にその映画を見てね、いろんなことを思う人、自分の内面を感じる人と映画の世界を感じる人たくさんいらっしゃると思うので、うん、また時間を置いてみると見方も変わったり感じ方も変わるのかなという非常に奥深い。
そうですね、まあ、2人を通して鏡のように自分を見てるんだっていうことですよね、この映画はね。
あ、
怖い映画ですよ。
一気にはちょっと恐怖を感じましたけれどもねでも不思議なもので恐怖とかってちょっと感じたいんですよね、うん、鈍感になっているので、うん、そのゾクッとする部分とかいけない面というような部分に定期的に触れておかないと自分がブレそうな、
あ、それはすごいいいですね、
不安感があるのかなっていうのを改めてこうザラザラっとした感じで質感として感じて、すごく面白かったですね。
なかなかいいですね。
あ、
感想がいいですね。
そうですか、ありがとう。インタビューなんですけれども、監督と瑛太さんのお声をたくさんいただければと思って今日は来たんですけれども、この番組なんですが、映画を好きな方がたくさん全国で聞いてくださっています。これから映画館に足を運ぼうと思われているリスナーさんがたくさんいらっしゃると思いますので、そんなリスナーの皆様にぜひ最後に一言ずついただければと思うのですが、瑛太さんよろしくお願いします。
そうですね、まあ、予告編見ていただいたりしたら、してる方ももう分かると思いますけど、まあ、とてつもない、映画になってますし、やっぱ見終わった後に結局じゃあ、この映画は何だったんだっていうことを、なんか一緒に見に行った人とすごいずっと語り合えるような、とにかく刺激物なんで、とにかくたくさんの人に映画館でぜひ見ていただきたいですね。
はい、
はい、
ぜひ映画館であなたの知らない瑛太さんと出会っていただきたいと思いますね監督いかがでしょうか。
もうやっぱりどっか頭でね、どっか見ないで、もうスクリーンに自分の体を投げ出して、で、まあ、たかだか2時間ちょっとしか映画なんて終わってしまうので、
はい、
その世界にどっぷり使っていただいて、そして翌日ね、日常生活に戻れなくなるぐらいの力があると思ってますので、ぜひちょっと確かめに来てください。
はい、ぜひ映画館の中で光という作品に出会って、映画館を出た時に瑛太さんが言われるように、一緒に行かれた方と感想をぶつけ合う、そんなことを楽しんでいただけたらいいかなと思います。
はい、
今日はお忙しい中お時間いただきまして誠にありがとうございました。映画監督の大森監督と、そして瑛太さんにお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。 見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。